302号室のポッドキャスト。今日は豪華ですよ。ねえ、ラナイのお二人、
大竹さんも来てもらって、
大里さんも一緒にですね、
さんも、
はい、一緒にということでまして、うん、まあ、熊本お久しぶりということで、
そうですね、
特にあの今井さんの場合はね、
やっと帰ってきました。
ねえ、本当ですよ、ね、熊本だって懐かしいとこいっぱいあるでしょ、うん、あの頃ね、あちこちご飯食べ行ったりとかもしてたじゃない。
ありますね、
飲み行ったりとかね、泥酔したりとかね。
泥酔したりとかね。
泥酔はちょっとね、二人でいい店見つけたんです。
この熊本に？
熊本に。
え？ランチ食べる店なんですけど。
本当？
夜はね、ちょっとお酒。
お酒、え、どこなの？いいよ、言っちゃった。
楽しんじゃってるんですよ。いいよ、おしゃれ泥棒っていう。
あ、なんか聞いたことあるな。
ああ、行ったことないけど。
あの下通りの商店街のところに看板立ってますから。
あ、本当？なんで詳しい。
ちょっと左入って、で奥に行くとおばちゃんが一人でやってるんですけど。
へ
え。うまい。もうね、味噌汁が、あの煮干しで普通に
ちゃんと出しとって、
その中に煮干しが入ったまんま、
ああいいいい、それいい、
もうほぐれちゃってもうトロトロになって
る、はいはいはいはい、
ちょっとか酒粕みたいなのがちょっと入ったりとか、味噌汁でやられるんだけど、
もう本当
あの馬肉丼が、
馬肉丼、
いわゆるね、馬刺しが
乗ってる馬刺し丼ですね。
ああそうなんだ、
じゃあそれ&味噌汁の
組み合わせ、
美味しい、本当美味しかった。ぜひ皆さん。
すごいです、ね、じゃあ明日あのライブ行くのやめてそっち行こうか。そっち来たらいいのにみんなも。バトルステージ行かない。
何しに来たのか分かんない。
ゴゴ君には熊本の美味しいお店ちょっとね。いろいろ教え
つつ、
あ、そうだよ、全然インタビューらしいことしなかった ね。
熊本ってなんか来たことあります？今まで。
いや、僕初めて。
初めて。
あ、どこ出身ですか？
大阪です。
あ、はぁ、
今でも大阪です、
うん、住んでんの？
そうです。
へえ、今ずっとあれですか、まあ、CD も出て、はい、あとライブで回ってるんでしょ。
そうです、
こっちね、
岐阜、大阪、神戸、広島、うん、そんでここに来ました。
熊本。
あ、はい、そんな早い段階で。
そうですね、
ほほんべ、
早い段階で。
いやいや、だってほら他いろいろ回って熊本もだったじゃな
く
て、
いやいや、もう今回の最終ステージ。
だって前ほらガマダスに来てくれた時に、うん、熊本でも絶対ねやるって、その時にあんまり言うもんだから大丈夫なんかなと思って。
いや、やりますよ
ね、え、
ねえ、
うん、思ってたんですけどね。お二人ともでも変わりませんね、本当に。
そうですか、
うん、うん、ちょっとシワ増えたかな、今。
シワ増えました、
でもね、今井くんね、メガネね、
あ、言ってないですか、まだ。
え、どういうこと、
メガネ、これレンズ入ってないです
か。お
ー、何ぞ、お笑いタレントみたいな
の
して
キャインの、それ天野さんでしょ、
うん、
なんでかっていうと、あのよくあのね、街とかで皆さん知ってる方も多いですけど、レーザーの
なんとか手術、
矯正、
レ
ーシック、レーシック、
あるね、
あれやったんですよ、去年。
じゃあ視力回復して。
今はね、もう眼鏡もちろんいらなくても 2.0 あるんですけど、
2.0 まで戻しちゃった。
2.0 まであるんですけど、なんかね、ライブそれでもういらないなと思って眼鏡してなかったんですよ、しばらく。
はいはいはい、
そしたらなんかね、なんか違う。
いかにメガネに頼った人生を送ってこういかにメガネに助けられてきたかっていう、もう
イメージはね、
あるね。
もうなんかお客さんが引いた目がすごいショックで、
なんか違う人いるって、
誰か分かんないみたいな。
あ、
何やの人。
そう
か、
そうかもね。
かけてるっていう。
でデビューからずっとかけてたよね。
そうです、そうです。
へえ、すごいね。あのサマーズの大竹さんもそうなんだってね、コントでやって、それですごい受けちゃって、
そのまんま
あの人もレンズないみ
た
い
な。あ、そうなんだ。
ああ、じゃあ今芸能界三大レンズなし男。松
井さんもどうですか。
まあ僕もちょっとね、ほらレンズ、ね、
あるじゃん。全然あるじゃん。
あったね。
お前どう強い
し。眼鏡前に。
え、どんぐらいだったの前、その
視力。前はね 0.1 ずつぐらい。じゃあ、まあ、乱視もあったんですけど、それもちゃんと矯正できて。
いくらぐらいかかるの。
最近安いんですよ、それが。
そうなの、
本当に。
いくらでやったの。
僕はね、僕がやった時は13万ぐらいなんですけど、今同じ病院が9万とか8万8000とか。
はあ、それでね、視力治るんだった
ら、いいメガネ1個買うと4万5000円ぐらい
するんですよ。あ、そうだよ
ね。そうか、2つ分でも
そう思えば安いよね。
そうですね。
でも手術したけどメガネはいるんだよね。そういう意味ではね、
まあ僕の場合はですよ。
いいツッコミだなそれ。
でもいいんだよ、このイメージがあるから。いろいろほら飲んだくれて歩くときにメガネ外しちゃう、ほら
困んない、
わかんないよ。
そうそうそう、
それいいよね。そっか、俺ちょっと今からメガネかけて一回そのイメージ植え付けて10年ぐらいかかるよね。
多分ね、
うん、
じゃあやめとこ。この話でいいですかね。何分ぐらい行っちゃったんだろう。
5分半です。
あ、まだじゃあ大丈夫だ。
うん、
黒木さんの愛妻家っていうのはポーズでしょ。
何
ポーズ、ポーズ。
、はい、どうもありがとうございました。
仕事上ビジネスポーティビジネスいい音さ、
そういうこと言うなよ、そういう仕事本当あるんだから最近
ねえ
そういう風にイメージだけで仕事してていいんですか。
そうですよ、いいんですか、うん、ちょっと
何それ実際の俺やっとそっちの口もなんか出てきたんだから、うん、そういうの潰すのやめてやっとね、あのそういう結婚取る
ね、家族っていいもんですよね。
家族っていいですよ、家族ってね、家族いいでしょ、
いいですよ家族は、
ね、そうだろう、本当にもう
全然わかんないよ、
あんたね彼女がいるんですよこの人
もそんなことおめえほんと余計なこと言うんだよなもうぶっ殺してるのがあるあったりも
でね、結構ラジオとか聞いてんのね、この、ね、人があで、ね、そこでいろいろ話すと後で電話とか入ってくるのこの人。
そ
うなん
です、それは怒るでしょ、
ね、え別にね悪いことも何も言ってないですけど、うん、こういうねもう悪い輩がいるんですよ
あることないことね
言うやつが
違う、俺全部あることしか言ってねえもん、
二ちゃんに書いてやる
お前もう一回言うぞじゃあ
わーもうわ
あもう見にくいな、
ね、ああ俺42だよもう
本当
本当にもうどうしようこんなんなっちゃってな
ね、こういう大人になりたくないよね。
19歳でしょ、まだまだね、今からもいろんなことを覚えていくお年ですから ね、 ねあ、サムエルってなデビュー何歳だったんだっけ。
22
かな、
うん、ああ、そうか、十何年経ちましたから
ね、
ね、 ね、 ね、 ね、 ね、 ね、驚いちゃ
う。デビューしたら11年だもんね。
そうね、
そういう、あー、やだよ、その間いろいろ汚いことも覚えてきてね、この人たちもね
また今度こっちに振ってきて
ね、汚いでしょ、
ね、
最初なんかね、ういういし振りとかしてね、
振り
じゃない、
すべてを京木さんから教わりました、
ね、何を言ってんですか、あんた
ちょっと悲しきノンフィクションのジャケット持ってきて
それ見て笑ってやるぞって
ね
ね、でもそういう時の声もだけど、写真とかもいっぱい残るわけじゃない、はいはい、僕らの普通のアルバムとは違う、
そうそうそう、
世間一般の目に触れてる状態でね、
そ
ういうのなんか気恥ずかしくない、気恥ずかしいっていうか、
いや
どんな感じなのかな、
ね、残るものを作りたいと常々考えてた人間にとっては
なるほどね、
嬉しいし、それの吾郷君との出会いもその一つなんでしょ、
そうだよね、
何かを残せた結果だから、ちょっと今いいこと言ってますけど、
じゃあ邪魔しない、
うん、やっぱそういう、やっぱ吾郷君との巡り合わせっていうのは、うん、もう単純に嬉しくて、
う
ん、
そうだよね、
そうだね、
こんなに立派になられてみたいな、
ねえ、すごい、どういうふうにこれ今後は音楽の道は、
そうですね、まあ自分のソロの活動もどんどん展開していきたいですし、うん、あと作曲家としても活動を
俺ジュークってなんかエロ本のことしか考えてなかったもん
台無しだな、もうい
やいや、すごいしっかりしてるじゃないですか。
そうね、
うん、あんた何やってた、
ジュークの時ですか、
うん、
俺パチンコばっかりだよ本当にクソみたいな人ばっかりですね
クソみたいな人って、まあまあ、 あのライブ、まあこれ聞く時は
終わってるかもしれないですけどもね、
うんうんうん、まあ
で
も、うん、またぜひ、
はい、ね、
はい、
ありがとうございます、
またソロでもぜひ来てください、
うん、はい、そうですね、う
ん、僕らの部屋何号室なんですけど、
あ、
503らしいですよ、502、
そうだよ、502号室っていうのはこれ曰く付きの部屋で、
ええ、
聞き覚えがあるな、
502、なんかいい思い出と嫌な思い出といろいろある、
あ、
嫌な思い出なんかあるかな、
まあ、アルバム名にもなってるぐらいですから、
ね、そうですよね、
そうです、
4ヶ月間閉じ込められてた、
カメラもつきっぱなしらしいですよ、あの部屋は、
ね、辛いよね、
独り言も全部取られちゃいますから、
あれマイクってどうなってたの、
あの全部毎日ここに、うん、あの首からぶら下げてピンマイクを仕込んでた、で1日2回 AD さんが電池交換してくださいって言って電池持ってくるの、
うん、
でその時にこう電池を交換
して自分で
自分で交換、
自分でもちろん
で、トイレとお風呂の時だけ唯一切る、
切っていい、
たまに切らないでおしっこちゃーとか音が入ったりとかすると AD さんがトイレで帰る時は切ってくださいねって言われて、そう、
なんか自分でやるっていうのが、うん、なんか精神的にやられそう、
ちょっと折れますねそれね、
自分で何やってんだろうみたいな、
独り言言えないっていうのは結構辛いっすよ、
きついよな、
うかつなことを言うと使われるっていう、
そうだよ ね、
そう思って
生活すると、ね、そういう番組だったからね、
割とね、こうそんな502号室
ですよ、もう住んじゃったからもう逃げられないっていうね、
そうですね、
小田裕二さんが住んでた502号室、あの部屋、
あのテレビの、
テレビのあの部屋は僕らが扱う前は小田裕二さんが住んでる、
そうなの、
そうなの、
サメルすげ
えいや俺たちは別に、
うん、最近ちょっとモノマネやってるんですけど、
どうですか
今の小田裕二のモノマネ、
モノマネ似てますね、モノマネ似てますよ、似てますよ
レインボーブリッジ封鎖すげえ
分かんないよねこれね。
よく分かんないんだけど、
どうしたんですか小田さん。どうしたん
ですか。ゲイすげ
え。世界陸上だ。すげえ。
次回の次弾は
こんな2時間ドラマのタイトルは反則だということで、
今
だ
あもう11分いっちゃった、これ重いぞ、
重い気ですね、はい、
まあ、諦めてください、
はい、
ということで、ラナイの2人そしてゴゴサトシさんでした、どうも
ありがとうございました。